第3部からはですね、実際に第1部、第2部で作った、第1部で作った土台をですね、使って、その土台にですね、第2部で、簡単に、作って、考えていただいたストーリーやビジネススキルを中心にですね、今度は実際にじゃあどうやってビジネスを展開していくのかというような話に、より具体的な話に入っていきたいと思います。資格起業家としてビジネスを構築していくと。でこのステップに身につけるポイントというのは、資格業以外のことでビジネスを考えるということ、自分自身のビジネスを考えるということです。で経営、お客の視点で物事を考える、何度も言ってますがこれが非常に大事です。それから、この3部ではですね、経営の原則というのを、再確認する。私の著書ですね、資格起業家になるの中でも、かなり経営については書いているんですけれども、より深く経営の原則を再確認していただくという意味で、解説させていただきます。で実際にこうビジネスを始めるにあたってですね、資格業以外のビジネスというのはもう普通の一般的なビジネスというわけなので、基本的に世の中で言われているようなマーケティングですとか経営というのが、理論が使えますので、そういった理論をぜひ押さえていただきたいというふうに思います。でそれからこの第3部でも、ぜひとらわれてほしくないということがあります。それがですね、資格業の仕事概念にとらわれてしまうということですね。行政書士たるものをこうあらなきゃいけないとかですね、社会保険労務士だったらこういうふうな仕事の取り方をしなければいけないですとか、そういった固定観念は取り払っていただくことです。それから、ぜひ心がけたいこととして、素直に考える、お客さんの視点を大事にする、それから、経営の原則を、抑えるということがポイントになります。で3番盛りだくさんなので、先にどんどん進んでいきたいと思います。40ページです。でビジネスを作るときにぜひ、前提にしていただきたいのがですね、人間にはタイプがあるということですね。それをまず知っておくことです。行政書士や社会保険労務士、税理士と資格を取って、その仕事をしていくという方が、資格業なんですけれども、取ったからといってですね、それが転職になるとは限らないんですね。こう言ってしまうと本末転倒に聞こえるかもしれないですけども、そもそもそれが 100% 合ってるかどうかというのはやはり分からないわけです。一定の仕事を全然違う人がやりますので、向いてるか向いてないかというのがあります。私自身2005年からですね、いろいろな機会があって自分自身を深く知るということをずっとやってきました。ですから、2部の方でですね、自分自身をぜひ深く知ってほしいと。でそれはですね、適性も分かってきます。自分自身何が得意なのか、何が才能を持っているかということも分かってきます。そうすると自分自身がどんなビジネスをしたらいいのかということも、分かってきます。で自分自身を知るということはですね、いろんな方法があるんですが、例えばですね、ここに書いてある1234という何とかのタイプと書いてあるのは、これはコーチングのですね、タイプ分けテストというものを使った結果なんですけども、下の参考というところに書いてあります。でこれは無料でテストを受けられますので、可能であればぜひ受けていただきたいと思います。でそのコーチングタイプ分けテストではですね、例えば、自分自身がリーダー的に動くのが得意なタイプだったり、企画アイデア出しが得意なタイプだったり、分析統計などが得意なタイプだったり、サポートするのが得意なタイプだったり、適性が分かれるわけですね。私自身はですね、この2番の企画アイデア出しというのは非常に、優れているんですが、分析とか管理とか非常にずさんだという欠点もありまして、自分自身を生かす方向を考えるということをぜひやっていただきたいと思います。で自分自身を知るということはいろんなテストがあります。例えばノータイプテストですとか、エニアグラムとか、あとはサイグラムとか、いろんな方法があると思いますので、いろんな形で自分自身を知ると、自分自身はどんなビジネスが得意なのか、どんな方向に向いているのかを知るということは非常に大事です。でこれはですね、実際私はどういうやり方で生かしているかというと、例えばですね、スタッフを雇うときには必ずこのテストを受けてもらっています。でこのスタッフがどういうことが得意で、どういうところが不得意かというのを最初に判断すると、そうすることによって、動きやすい、ビジネス環境を作ることができると。で言い方を変えると、下りのエスカレーターを上がるよりも上りのエスカレーターを走った方が早く目的に着くということですね。やりやすいところからスタートして、ゴールに近づくという方が簡単です。ですから、ぜひですね、このコーチングのテストだけでもですね、ぜひ受けていただきたいと思います。でやっぱりこう自分自身予想外のことが返ってくると気がありますので、私自身もすごく秀才型かと思ってたんですけど、どっちかというとひらめき型だということが分かりましたので、自分自身を知るということが非常に大事です。その中でも最近は、 とですね、まあ、たまたま機会があって手相とか占いとか、もう時々受けたりして見てるんですけども、まあ、占いに関しては半々ぐらいでいいと思います。信じいいことは信じて、悪いことは信じないぐらいでいいと思います。でただですね、そのビジネスにもこう占いを取り入れている方というのは非常に多いんですけども、簡単に占いについてちょっと話をしておきたいと思いまして、でいろんな占いとかも見てるんですけども、なぜ見てるかと、で鵜呑みしてるわけではなくてですね、対局をつかむということをしたいなと思ってるんですよね。例えばですね、なんか今年何やってもうまくいかないなとか、なんか今年はなんかうまくいくことが多いなっていうのはなんとなくあると、これまでご自身の人生の中であったかと思うんですけども、そういう対局をつかむというのは、悪くないかなと思うんですね。例えば、大体のこう占いとかで何年周期とか、なってまして、今が勝負時なのか、それとも今は何やっても失敗するからやらないでおくのかというのを対局で掴んでおくというのは悪くないと。例えば歴史は繰り返すとか言いますね。それもやっぱりこ うまくいくとうまくいかない時があるからこそ繰り返されるのではないかなと。でここはもうあくまでも、漠然としたことなので、参考までにということですね。占いに依存してはダメですね。でこういうようにですね、自分自身向いてる向き不向きというのがあるのをぜひ押さえて、それを生かしたビジネスをするとより早く進めるということになります。41ページ見てください。ではじゃあ実際に資格起業家としてのビジネスを作るのにはどうしたらいいかということですね。でここもでもですね、質問をすることが極めて重要です。これまで、午前中ですね、何度も質問してきたと思うんですけども、例えば資格起業で成し遂げたいことは何なのか、天才塾で得たいものは何なのか、なぜ起業するのか、金銭的に成し遂げたいことは何か、などといったですね、たくさんの質問をしてきました。適切な質問を増やすことが最短距離ということで、これも改めてまた意識していただきたいと思います。で、ここからはですね、お客さんですね、客層からご自身がやられるビジネスを決めていくというようなやり方を取っていきます。お客さんの考え方から自分自身のビジネスを決めると。いうやり方を順序を、追ってやっていきたいと思います。42ページ見てください。ここからはですね、皆さんが、掘り起こしていただいた自分自身のビジネスでできることに関して、どんなビジネスをじゃあ提供したらいいかということを考えていくわけです。この時に大切な質問がですね、資格業の仕事を依頼しそうな人はどんな人かということですね。ご自身が選んでいただいた資格があると思います。事業ベースがあると思います。でそういった、ところをですね、依頼しそうな人はどんな人かというふうに質問をするわけですね。で質問の仕方は2つです。自分自身が選んだ資格の仕事を依頼してくれそうな人はどんな人か、自分自身が選んだ資格の仕事を紹介してくれそうな人はどんな人か、こういった質問が非常に大事です。例えばですね、今日、事例で協力していただいて、いらっしゃっている吉川さんの例で言いますと、吉川さんは先にコーチング、をですね、ビジネスとして成立させると。で、そのクライアントさんは2種類ですね、中小企業の社長さんとか起業家さんですね。これは、社会保険労務士としての仕事も紹介してくれる、頼む人ですね。基本的にそういったことですね。社長でしたら、社会保険関係の仕事が発生したら、コーチングで収益を得つつ、派生的に仕事が来ると。もう一つ、クライアントにはですね、行政書士とかの侍業もいらっしゃいます。私もそうなんですが、その人をクライアントすることによって、私の周りにはやはりそういったお客さんがいらっしゃいますから、今度はどんどん紹介が増えると。このようにですね、自分自身の資格の仕事を依頼してくれそうな人はどんな人か、自分自身が選んだ資格の仕事を紹介してくれそうな人はどんな人か、この質問をすることによって、自分自身のお客さんが見えてくると。でお客さんが見てくると何がわかるかというと、販売戦略が分かるということですね。お客さんが分かると大体イメージが湧くと思うんですけども、今度はそのお客さんが、ですね、どこに行くのかですね。で、どんな広告媒体を目にするのかということを今度考えられるわけです。例えば、今回のセミナーですね。私はどんな広告戦略を取ったかというと、これはまあ、厳密に資格起業家としてのスタンスとはちょっと離れますけども、このセミナーに興味がある人はどんな人か、でそれは侍の方であろうと、でその方々が見ているメルマガはどこかと探したわけですね。でそこでじゃあそのメルマガに広告を打とうとすると、ダイレクトでその方に届くであろうという前提で出したわけです。でこれは別にどこのマーケティング理論とかに学ばなくても自分自身出てくることですので、質問をすると、お客さんはどんな人か、そのお客さんがどんな広告媒体を目にするか、 もうちょっと言えばそのお客さんがどんな言葉に目を引かれてどんな商品だったら申し込むかっていうところまで考えられると何にも頼ることなく自分自身で広告戦略は打てるということです。ですので質問が重要です。43ページ見てください。ではですね、そういったお客さんが見つかったと、自分自身のお客さんが分かったと、したら今度は、その資格業の仕事を依頼する人、紹介してくれる人が一体どんなことで悩んでるだろうかですね。で、そのお客さんがどういったことで喜ぶだろうかという質問をします。例えば、私の場合資格、起業家としてのビジネス理論は、企業支援をベースにしていると。で、お客様としては起業家がお客様であると、それが仕事をくれそうな人、あるいは紹介してくれそうな人になるわけですけれども、その方は例えば悩んでいるの、何を悩んでいるか、例えば売上が上がらないで悩んでいるとか、集客ができなくて悩んでいるとか、人が育たなくて悩んでいるとか、そういった悩みを抱えていると思うんですね。で、今回はですね、そこで徹底的にそのお客さんが抱いてその悩みをピックアップしていくと、可能な限り書き上げていくということをしてください。で、それからですね、基本的に似てきてしまうんですけども、お客さんが喜ぶことは何かというのを考えるわけですね。例えば私で言えばですね、その起業家さん何やったら喜ぶかなと、そしたら出版のですね、商業出版のプロデュースをしてあげたらブランドもつくしお客さんも集まし、いいんじゃないかということで提供すると。で、まあ結果としてそれを提供しつつお金をもらいながら行政書士としての自分も知ってもらうというのが資格起業家の仕組みなわけですけれども、自分自身が想像したお客様がどんな悩みを抱えているか、どんなことで喜ぶかということを可能な限りピックアップしていくという作業をしていただきます。で、ここまでしますと自分のお客さんが何をで悩んでいるか、どんなことで喜ぶかというのが漠然と上がってくると思います。で、それで44ページです。で、今度はですね、第2部でご自身で書き上げていただいたですね、自分自身のできることですね、ビジネスでできることは何かという質問を第2部でしました。これ例えばいろいろ上がってきたかと思うんですね。私自身であればできることは、例えばブログの活用方法を教えること、それからメルマガを使った集客方法を教えることですとか、例えば商業出版の方法を教える、プロデュースをするといったことが自分自身できることになります。他にもですね、ビジネスに関係しなくても、例えばワードが使えるとかエクセルが使えるとかいろいろあると思うんですけども、その中でですね、ご自身ができることの中で先ほどのですね、お客さんの悩みを解決することができるサービスは一体何かという質問をすると、自分の、私自身の例で言えばですね、前のところでお客さんなんで売上が上がらずに悩んでいると、その時に自分自身はビジネスブログの活用方法を指南することでお客さんの悩みを解決することができると、そしたら今度はそこをサービスにするわけですね。例えばそれをコンテンツをまとめて CD なり DVD なりで提供する、冊子で提供する、あるいはコンサルティングをする、そういったサービスは考えられます。自分自身ができることでお客さんの悩みを解決すること、それから自分自身ができることでお客さんを喜ばせることができるサービスは何かというふうに考えるわけですね。どんどん質問をして自分自身自由なビジネスを作るというわけです。ただ、まあ、あまりにも自由にって言ってしまうと、じゃあどうしたらいいんだということになると思いますので、具体的にやりやすい理論としては4部の方でコンテンツ型、コンサル型というようなお話をしていただきます。ただしそれにもやっぱり、とらわれてほしくないと、ぜひですね、ご自身ができることであればたくさんのことをやっていただき、いろんな種類のことをやっていただきたいと思いますので、あまりそこのくくりはとらわれないでいただきたいと思います。お客さんについて考えて、そのお客さんが何を悩んでいるか、何で喜ぶかということを考え、で、自分自身に提供できるものは何か、で、そこで掛け合わせたものが自分自身のサービスになるというものですね。で、45ページで、ここでまた一貫性のチェックですね。そのお客さんが悩んでいることで自分自身ができることで、それにですね、資格、これまで出していただいた経歴、資格、それからビジネスとして一貫性がちゃんとあるかどうかですね。私の場合、企業支援という事業ベースを作ってますので、ビジネスブログの提供、活用方法の提供、ですとか、例えば集客の仕方を教えるとかっていうのは基本的には一貫性があると思うんですが、他に起業家が悩んでることといえば、例えばワードのスキルが低いとか、エクセルのスキルが低いとかって思ってらっしゃる方も中にはいらっしゃるかもしれない。でもそれを私が教えてしまうと、果たしてそれは企業支援というベースに入っているのかどうかというふうに、ズレを感じてしまうことがあると思うんですね。ですから、イメージしたビジネスに一貫性があるかどうかというチェックもしていただきたいと思います。で、チェックするポイントとしては、行うサービスがですね、ご自身の経歴、ストーリーから大きく外れていないのか、なぜそのビジネスをするのかということです。それから選んだ資格と大きくずれていないかということ、 それから事業ベースから離れていないかということ、資格の仕事を依頼してくれそうな人、紹介してくれそうな人がお客さんになっているかどうか、客層がぶれていないかということですね。こういったチェックをして、やっていただきたいと思います。で、46ページです。なぜそのビジネスをするのか。ここではどんな話をするかといいますと、大義名分を作ることが重要という話をします。で、多くの資格業の方がですね、一部でお金を稼ぐことに関して抵抗がある方が多いと、お金を稼ぐ、金儲けのためにやってるんじゃないと言われる方が非常に多く見受けられると。で、それをですね、消すためにも実はですね、大義名分というのは非常に重要なんですね。で、一般の会社がよく使うのは理念とかですね、に関して意識が薄いと。で、その理念がないことによって稼ぐことに抵抗を覚えてしまうわけですね。で、自分自身社会貢献しているということを理念として作れれば、自分自身のそのお金を稼ぐことの抵抗もなくなりますし、批判が減るということですね。で、例えばですね、今日事例で、協力していただく税理士の三田村さんという方がいらっしゃるんですけども、その方はですね、中小企業を応援するというようなことをテーマにしています。で、節税の、ノウハウというのをパッケージして販売しているんですけども、ただ単にそれを、売ってたらですね、ただ儲かりたいだけに自分自身の情報を提供してるんじゃないかという声も上がりがちです。ところがですね、ちゃんとこう自分は世の中のためにやっているという大義名分を出すことによってですね、批判を受けにくくなると、自分自身いいことやってるのにどうして批判するんですかという話になりますので、大義名分を作ることが重要です。私の場合で言えば、その過去の自分のような起業家をもっとサポートしたいということです。こうすることによって、これをもっとオープンにすることによって、いろんなところから応援してくれる人が出てきます。で、自分自身もとらわれがなくなります。ですので、自分自身の大義名分を作ると。で、必ずしも 100% 思ってなくてもいいんですが、できればまあ思っている正直なところでやっていただきたいと思います。自分自身のビジネスの大義名分は何か、何のためにビジネスをやっているのかということを書いていただきたいですね。で、47ページです。経営の8原則を抑えると書いてあります。で、実際にですね、これからご自身でビジネスをイメージされて、そのビジネスを展開していくということになるんですけれども、じゃあそのこれから展開していくビジネスというのはどういうふうに成り立っているのかというのを押さえていかなければなりません。これはですね、スポーツで例えるなら、ルールや戦術を覚えてからスタートしなければ勝てないと。サッカーをして手でゴールにボールを入れて、ダメだと言われたときに、なんでですかっていうふうに言ってしまうと、それはあなたが知らないから悪いんですということになってしまいます。まず敵を知らないと必ず勝てないと思いますので、経営というのはどういうふうになっているかというのをぜひ押さえていただきたいと思います。これはですね、下に書いてある通りですね、ランチェスター経営というのを応用して書いています。ランチェスターではですね、経営の要素をこう8つにこう分類しているわけなんですけども、これが非常に分かりやすくなっていると私は思いますので、これを採用させていつもいただいています。実際これから行っていく経営ビジネスというのが一体どういうふうに成り立っているのかということですね。で、その経営の要素として、商品、サービス、地域、客層、顧客化、財務、営業、時間、組織と、こういったですね、要素があるということです。で、なかなかこうビジネスがうまくいかない場合というのは、このどこかが欠けている場合が多かったりします。例えば、どこかの要素が欠けたりするわけです。例えば、インターネットで物を販売、インターネットで集客しようとしているにもかかわらず、行政書士の仕事をばかり取ろうとしていると。でも、そもそも行政書士なり資格業の仕事というのはですね、地域が関係する仕事ですので、アクセスが1000あっても頼める人は、アクセス1日ですね、1000あったとしても頼める人は、頼める範囲の地域にいる人は、もしかしたら100人もいないかもしれないと。そういったところで経営の要素を知るということが非常に重要です。で、それをちょっと一つずつ見ていきたいと思います。で、48ページです。商品サービスの戦略ですね。商品サービスを決めるときのポイントは次の通り。お客さんにとって分かりやすいサービスか、それから人が真似しにくいサービスか、何かでナンバーワンを取れるかというのが基本的なポイントです。まあ、資格、自分自身が選んだ資格の仕事を生かすためのビジネス、作ったビジネスが、お客さんにとって分かりやすいサービスなのか、それとも、もしくは、人が真似しにくいサービスか、何かで1位になれるかということですね。私自身一番最初に何をやったかというと、企業家支援で会社設立の仕事を生かすために、ビジネスブログの活用法というのを作って提供しました。 で、これは実際にブログを使ってお客さんを集めるという方法でしたので、お客さんにとって非常に分かりやすい。で、実際に本にも、させていただきましたし、また、独自の理論でしたので、他の人が真似しにくいという特徴がありました。で、ご自身が、例えば知識なり、経験なりまとめて提供する場合なども、他の人でできるかどうか、お客さんにとって果たしてこれが分かりやすいだろうかという点は、ぜひ押さえていただきたいというふうに思います。で、その時に、こう、資格業の仕事はどうするかということですね。で、最初始めた頃はですね、自分自身のビジネスもなかなかうまくいかないかもしれないと。で、資格業の仕事も、まあ一応その専門 としてやってるんで、やってる場合もですね、単純に一つしか扱わないとすごく不安になられる方が多いと思うんですが、その場合にはですね、資格業家になるという本の中でも説明していますが、最初は専門で会社設立だけをしますとか、行政書士の場合で言えばして、で、その中で最初は話をしてですね、いろんな仕事ができるということを口頭で伝えておくということが有効かなというふうに思います。で、今日の場合はですね、もう商品サービスとは何かということも、突き詰めていえばいろんなビジネスがありますので、すべてのことを抑えることはできないんですが、今日はそのコンテンツ型、コンサルティング型みたいなことを、話させていただきますので、ご自身の経験、知識をもとにそれを応用させていただければというふうに思います。49ページです。どこで売るかという地域戦略ですね。で、資格業の仕事は基本的に地域限定と考えていただいて、結構です。事業ベースに乗った、関連ビジネスは、全国展開まで考えてほしいということなんですが、確かにですね、私自身会社設立の仕事というのは全国から受けてます。北は北海道、南は、どこだかな、長崎の方まで仕事を受けてますが、あくまでも例外だと考えてます。あと大阪とかもあるんですけれども、基本的にやっぱりですね、お客様はですね、どうしてもその付き合いたいからとかですね、まあ横須賀さんがそこそこ有名だからこう付き合っておきたいみたいな感じでこう頼まれる方がやっぱり多くてですね、あえてこう遠くからなんかサービスがいいから頼んだっていう人は非常に少ないんですね。あくまでも侍業の仕事としては地域限定でやって構わないと思います。ただ関連したビジネスは全国展開まで必ず考える。特にインターネットを使った場合は全国展開まで考えるということです。例えばですね、まあ、資格業に関しては、とにかく、近い人を知っている人に頼むという傾向があります。どうしてもあります。私自身の知り合いであっても、近所に行政書士事務所があるからという方もやっぱりいらっしゃいます。ですので、資格業の仕事は基本的に、あえて、わざわざやりにくい全国展開の社員で、地域限定でやるということですね。で、それからですね、あまりにも広範囲に仕事を獲得することも避けたいと。私自身受けているのは東京と、埼玉、千葉、神奈川の近くまでですね。で、あまりの遠くまで受けてしまうと移動時間がものすごく増えてしまいますので、実はですね、働いている感じはしても、お金を稼いでいる時間が少なかったりしますので、できる限り、アナログな行政書士なりの資格業の仕事は狭く受けるということが大事です。ただですね、関連ビジネスはできる限り全国展開できるものを作った方がいいと思います。資格業のですね、関連する。例えば、私で言えば、今現在作っているのが、例えば DVD ですとか、そういったものに関しては全国に販売できるようにしています。で、それはそれで完結して構わないと思っています。資格業だからといって、資格業の仕事がですね、必ずしもなければならないというようなルールはありませんので、他のビジネスで安定させていれば、当初の目的である、ビジネスを成功させるという目的は達成できていると思いますので、特に通信販売する場合は、全国展開を考える。で、資格業の仕事はあえて遠くまで取りに行かないという原則で構わないと私は思っています。で、やっぱり重要な質問としては、ご自身が考えた関連ビジネスで全国展開できるものは何かあるかどうかという質問をしていただきたいというふうに思います。で、50ページです。誰にどうやっているかというですね。客層と営業戦略ということです。これは先ほどと基本的には同じになります。で、この質問さえできればですね、ご自身で営業展開していただくときも非常に楽になると思います。繰り返しになりますが、イメージしたお客様はどんなお客様かということですね。何度もお客さんをイメージされたかと思いますけれども、結果イメージできたお客さんはどんなお客さんだったろうかと。お客さんを明確にイメージし、そのお客さんの悩み、喜ぶことを考える。で、そのお客さんに対してサービスを展開すると。で、あなたのサービスはお客さんが喜んでお金を支払ってくれるサービスかどうかというのも重要な質問です。 で、そのお客さんが目にする広告媒体行く場所はどこかということですね。で、これを考えると、それが必要になります。それがですね、例えばインターネットマーケティングで言えば、メールマガジンだったり、メルマガの広告であったり、ブログであったり、ソーシャルネットワークサービスだったり、オークションだったり、いろいろこう媒体があるわけですね。で、自分自身の、お客さんが見ている媒体はどこか、でそこに、一つずつ潰しながら広告を出していくというのが、基本的な、販売戦略ということになると思います。ですから、こういった質問をですね、ビジネスを立ち上げるときにご自身にしていただくということです。お客さんをイメージする。お客さんの悩み喜ぶことを考える。それに対してサービスを展開する。で、そのお客さんが喜んでお金を支払ってくれるかどうかということを考える。で、そしてそのお客さんが目にする広告媒体行く場所はどこかという質問をする。ということによって自分自身が展開するビジネスの方向性が見えてくるというわけですね。で、51ページ。じゃあ実際ですね、どうやって売っていくかという話なんですが、今までのこう質問に対してお客さんが目にする広告媒体行く場所を踏まえて営業戦略を考えていきます。ただしですね、絶対に成功するという、黄金率はありません。今日も一番最初にお話していますが、営業方法に絶対成功するという黄金率はありません。ただしですね、営業に関しては、必ずうまくいく方法ともありまして、それは何かと言いますと、52ページちょっと先に見ていただきたいんですけども、52ページにですね、営業の図があります。で、実際に一口にこう営業セールスといっても、これだけの種類があるわけですね。お店を持つのかどうか、サムラ業で言えば、まあ、事務所を持つのかどうかという話ですけれども、まず持つのかどうかという話です。で、持った場合にできる営業は看板と、あとはまあ直接、呼び込むことっていうのができます。で、お店を持たない、事務所を持たない場合というのは、直接的に販売する、それから間接的に販売する2種類に分かれます。で、直接的に何か売ると、接触を得るときにはセミナーだったり、展示会に出展したり、飛び込み営業したりというのが直接的な販売です。もう一つ間接的な販売というのが、右側に書いてあるようにチラシですとか、ダイレクトメール、それからコマーシャル、広告、からインターネット、まあテレアップを調査していったり、まあいろんな方法があるわけです。で、営業をどういうふうに成功させていったらいいかということなんですけれども、結論を言いますと、全部やるということですね。どれがいいとかではなくて、一つ一つ全部潰して、うまくいった方法だけ繰り返すというのが営業の鉄則です。で、私自身がどういうふうにやってきたかと言いますと、できることでお金かからないことは全部やったんですね。飛び込み営業からスタートし、飛び込み営業100件以上やって、1件も反応がない。行政書士の仕事ももちろん飛び込み営業したんですけど、反応がない。で、やめたと。で、次にポスティングをしたんだけども、1000枚以上配っても反応がない。で、やめたと。で、その後にホームページを作ったけど、アクセスがない。メルマガを出したけど人が集まらない。で、ブログをやってみたらアクセスが集まった。で、その他セミナーに出て名刺交換して、挨拶をするという人脈営業はどんどん紹介増えてきた。で、その中でブログと人に会っての人脈営業というのがうまくいくというのが分かったので、徹底的にこれだけ繰り返したと。簡単です。で、最初からご自身がこう向いてる営業というのは分からないと思います。自分自身その文章のセンスがあるのかどうか、例えば人に話した方がいいのかどうかというのはやってみないとやはり分かりません。特に独立企業をする際にはですね、今までのやり方から離れて自分自身初めてフリーであることになりますので、自分自身はどこに向いているかというのもなかなか自分で分かってなかったりします。ですから全部やってうまくいったものを繰り返すというのが鉄則です。ただですね、51ページに戻っていただいて、最初お金がない場合にはやはりインターネットにぜひ集約していただきたいと思います。その方法はまた話していきますけれども、で、基本として営業戦略としては、資格起業家として自分自身で攻めやすい自分自身だけのビジネスを展開していくと。これは普通のマーケティングなり経営理論なりを使って集客、制約、販売していくということです。で、もう一つ、資格業として受けやすい体制を常に作っておくことというのが大事です。で、実際にどうやって受けやすい体制を作るかというのは5部でお話しするんですけれども、たくさんのお客さんの事例であったり、専門家との提携であったり、プロフィールの書き方であったりというのがあるんですけれども、資格業として受けやすい対象を作るということですね。資格業としてもインターネットで集客し受けやすい体制で、あとはアナログな営業ですね。で、実際に地道にアナログな営業というのは実はものすごい効果あるんですけれども、資格業としての営業に関してはアナログな営業もすごく効きます。 結論なんですが、資格業の仕事は受けやすい体制にしておくと。で、無理やり取りに行かない。で、自分自身やりやすいところでビジネスを作って、そこから収益を得ると。結果として資格業の仕事を取るというのが積極的にできるビジネス展開だと私は考えています。ですから、資格起業家のビジネス理論としては、自分で攻める方法と、受けやすい体制をいかに作るかという2点に尽きるわけです。で、52ページにまた行っていただいて、で、どうやって売るかという話なんですが、ビジネスの原則というところに下に書いてあります。で、実際に、じゃあ、セールスの順番というのはどういうふうになっているかということですね。で、基本的にはこの、三つです。お客様を集める。徹底的に集めるということ。それから買ってもらうということ。で、もう一つはリスト化して継続して買ってもらうということです。で、これをですね、これもう一般的にいろんな会社さんがやっていることですね。まあ、折り込みチラシを入れて、無料、資料で何か知らんこう商品のサンプルを請求すると。で、それでサンプル請求した方に対して、商品の案内をする。で、申し込んでもらう。で、リスト化して定期的にお知らせを言って、また買ってもらうみたいなのがビジネスの仕組みです。ところがですね、資格業の仕事だけではですね、この仕事が作りにくいわけですね。継続してまず買いにくいですね。で、お客さんを集めようと思っても、資格業の仕事だけで、集客をしようと思ったら非常に難しいわけです。ですから、資格業以外、資格業の仕事を活かす形のビジネスを作って、そこにマーケティングをかける。例えば、ビジネス、私の場合で言えば、企業支援で先ほどから話してますけども、DVD などの教材に関しては、いろんなキャッチコピーなり、セールスの方法が使えます。例えば、メルマガ広告に、そのビジネスブログを使って儲かる方法という広告を出すと。そうすると、お客さんが集まる。で、うまく文章を書いて、セールスの採点を落とせば、制約してくださるお客さんもいらっしゃると。で、そういう方はまた違う教材なりを出せば継続して買ってもらう可能性はあると。で、そういう収益を与えてくれるお客様を定期的に掴んで、結果として資格業の仕事も得るというスタンスが非常に大事です。で、具体的にどういうふうに営業をやってほしいかというと、まず資本がない場合にはインターネット、人脈、営業、この2つに絞っていただくということですね。広告とか小冊子とかお金がかかるものに関しては、優先順位は落ちます。インターネットをちゃんと使えば結果は出ますので、で、それとお金がかかるので人脈を介在した営業、いろんなセミナーに参加して名刺を配る、アナログな営業ですね。これも非常に効果があります。非常に地味なんですけれども、私自身1年目、独立起業した1年目というのは1000人以上の人に会ってます。で、1000人以上に名刺を配って、1000人以上にハガキを出したりしてるんですけれども、そこからの紹介だけで正直1年目は収益上がってます。ですから、この2つですね。インターネットを使った営業、それから、アナログな営業、これに力を入れていただきたいと思います。53ページです。で、今のがセールスの話なんですが、今度お金の話です。財務の話です。で、お金に関しては考え方2つですね。まず、資金調達という意味でのお金。それから、コストという感じですね。という意味でのお金ですね。で、お金の原則1と。で、まず事業として資金が必要という発想をきちんと持つということですね。よくその少資本でできるとかですね、お金がなくても成功するとかっていう話はよくあるんですけれども、そもそもですね、事業っていうのはお金を集めてやるものですので、で、少し昔から双方みたいなのが増えてきたので、少資本でうまくいくというような、風潮も出てきてるんですけども、基本的にはお金っていうのがないとなかなか大きくは動かないです。私自身が1年目、2年目って伸びがすごい遅かったんですね。なぜかというと、広告とかにお金をほとんど使わなかったからなんです。で、それは、人の力を借りて、例えばメルマガで広告してもらったりとかっていうのはあるんですけども、きちんとしてお金の投資をしていかないと、バックは必ずないということですね。ですから、広告を打つ、お金を使う、お金を用意するという発想をきちんと持つということです。それから、お金の原則2です。先に全額もらうシステムにするということです。で、資格業の仕事に関しては特にですね、前払いで全てもらえるような仕組みにしないと、だんだん苦しくなります。私自身2003年からスタートした時にですね、これだけは徹底してきました。で、なぜ先にお金が払う仕組みにするかというと、支払いは絶対待ってくれないからですね。月々の支払いというのは待ってくれません。例えば家賃だったり、水道光熱費だったり、細かいところからいろいろあるんですけれども、そういった支払いというのは待ってくれないんですね。で、それにもかかわらず、自分がもらうものを遅くしてしまうと、どんどん遅れてしまう。で、帳簿上は売上があるんだけども、現金がないというような状況が発生しますので、すごく小さなことに思われるかもしれないんですけれども、それが積み重なってくると、だんだん苦しくなってきます。 だんだん月々の出費というのは増えてきますので、お金が入ってくるのを後にしてしまうとどんどん苦しくなるということです。で、私自身にしてお金をもらえて動かないというスタンスは、過去から現在もほとんど変わっていません。で、先にお金をもらうというのは怖いという方もいらっしゃると思うんですけれども、そこはうちのルールはこういうふうになっていますので、先に、いただくことに何か問題ありますかというと、大体のお客様は払ってくれることが多いので、とにかく遠慮しないで先に全部もらうという癖をつけるということですね。とにかくお金が入ってくるのを先にするということです。で、お金の原則3です。無駄なコストはカットすると。で、利益を増やすには、どうしたらいいかということなんですけど、基本的に利益を増やすには2つしかないです。売上を上げるかコストをカットするかどっちかしかないですね。で、どっちが簡単かというと、コストをカットする方が簡単です。売上を上げるというのはやはりこうマーケティングなりに学んで実践していかなければなりませんけども、どちらかというとコストをカットする方がお金が残りやすい、簡単です。で、私自身ですね、このコストをカットするという点でずっとやっぱり最初の頃心がけてきたことがあって、もう本当に無駄遣いをしないということですね。缶ジュースを買わないとかですね、細かいことなんですけども、そういった積み重ねというのは習慣になりますので、無駄遣いを徹底的にしないということです。で、ですね、ある程度やると時々ポンと成功してしまうことがあるんですけど、その時に急に生活レベルを上げてしまうとですね、今度落とせなくなってですね、その生活を維持するためにビジネスをするみたいなことになってしまうので、そこは本末転倒になってしまうので、できる限り無駄なコストは最初からカットするということが大事です。で、価格に関してですね、資格業の価格に関してどういうふうに設定したらいいのかというご質問もあるんですけども、価格はですね、基本的には正確に明確に出すということですね。ウェブサイトや会社内とか何でもいいんですが、料金は明確に提示することっていうのが大事です。で、それからですね、できる限り高く出すということですね、料金は。で、なぜかと言いますと、安くすれば確かに仕事は来るんですが、本来得るお金のために労働量がものすごく増えるわけですね。資格業の仕事、例えば会社設立の仕事、うちは20万ぐらいでやってますけども、報酬だけで、確かに5万とかにすれば数は増えますけども、20万にするためには量をこなさなければいけない。そうしてしまうと今度は自分自身のビジネスもできなくなってしまいますので、資格業としての料金は高く、その他のビジネスに関しては適切な価格ということです。それがお金に関することですね。で、54ページです。継続して買ってもらう、疲れる仕組みということです。で、資格業の顧客戦略ですね。顧客戦略というのは繰り返し買ってもらったり紹介を得たりということです。いかに、お客様に好かれるかということですね。で、同じ人が資格業の仕事に関して同じ仕事を依頼する可能性が極めて低いということですね。会社設立あるかもしれないですけど、例えば行政書士の、相続とかで言えば同じ人がまた同じ相続を頼むという可能性は非常に低いというわけです。つまりはもっと紹介を増やすという点に、ポイントを絞ると。で、何をするかというと、お金と労力をかけずに忘れられないような努力をするということですね。例えば私がやっていることです。これはニュースレターを紙でやってます。これはですね、1年に1度以上ですね、忘れられないようにするために、ニュースレターを作っています。これは弊社でどんなことをしているか、で、あとはお客様の役に立つことは何かというのを考えて、A4 で4枚ぐらいのニュースレターを1年に最低でも1度以上は送るようにしています。で、これをすることによって、お客さんに、そういえば1年前に横須賀さん頼んだよなとかいうような感じでですね、覚えておいてもらうということです。それが非常に大事です。で、メールマガジンですね。で、メールマガもいいんですが、実際にクライアントさんに対してメールマガだけですと非常にちょっと寂しいので、メールマガに関してはですね、実際にご自身のビジネスを展開するときに反則ツールとして、より活用していただきたいと思います。もう一つ、人に好かれる資格業になるというのを、顧客戦略2として書いてあります。で、これも質問がありますね。皆さん、いろんな、侍業の方にお会いになったことがあるかと思うんですけれども、その中で、ご自身が好感を持った資格業はどんな人かっていう質問ですね。で、そうすると大体イメージが湧くと思うんですけれども、で、その人の良かったところはどんなところか、どんなところが好感を持ったかということですね。そういった質問をすると、その人の良さというのを真似することによって、好かれるようなポイントが分かってくるということです。で、私自身は何をしてきたかというと、下の方に強力な方法というふうに書いてありますが、感謝を態度で伝えるということですね。感謝というのは思っていても伝わらないので、これを表現する必要があると。 私自身が何をして紹介やですね、仕事を取ってきたかというと、先ほどもお話ししました通り、会った人全員にハガキを出すということをずっとやってきました。単に何のハガキかというと、名刺交換していただいてありがとうございましたというハガキですね。これがものすごい効きます。強力です。めんどくさいと思われがちなんですが、非常に強力です。ハガキというのは、考え方としては、いちいちこうハガキ処理書に書くのめんどくさいと思われる方いらっしゃるんですけれども、それで仕事が取れたらですね、50円というのは非常に安い反則費です。50円で仕事が取れる、10万20万仕事が取れると考えたら、これは出さなければいけないですよね。であまりこういうことを言うと、自分自身のお客さんに対して失礼なので、このぐらいしておきますけども、ハガキを出すことというのは非常に相手に対して好印象を与えます。で、豆であるということも印象で、付けます。それから内容にもよりますが、誠実であるということも伝えられます。ですので、ハガキを出すということは非常に効果的です。で、それからですね、55ページの方に載っている、感謝ファックスですね。私は時々ファックスが好きなんで、ファックスがこう送るんですけども、ファックスを送るとですね、何を送るかというと、感謝のお礼のメッセージということ。例えば入金があった時とかですね、何かしら自分にとっていいことをしてくれた時には、とにかくファックスを送ると。で、手書きで送ると。で、こういうのを普段もらわない方の方がやはり多いので、伝わると、非常に効果的です。で、こういうことはですね、どんなことにですね、効果があるかというと、実はですね、口コミを起こすのに非常に有利なんですね。実は今日のその、ね、一部二部というので、ストーリーを考えていただきたい、掘り起こしていただきたいというのは、実は口コミを広げる戦略を一つでもあります。私自身がですね、いろんな方とか、自分自身のスタッフと話をしてきて、一体人間ってどんな時に口コミを起こすんだろうかというのをずっと考えてきて、まだまだ途中段階ではあるのですが、口コミを起こす時にですね、4つのパターンがあるということを私は考えています。で、1つがですね、今お話ししたようにストーリーですね。人が人の話をするとき、誰かを紹介するときに語るのは、まずストーリーです。で、ストーリーは伝えやすく覚えやすいので、人に伝染します。私の場合はですね、会社をクビになって引きこもって復活した行政書士ということで、2003年はその情報だけが蔓延しました。なんかそういうやつが関東にいるらしいと大阪から連絡が来たりとかですね、もうそれだけで伝わるんですね。で、そんなことで全国に知れ渡るんだけど、めちゃくちゃ安いわけです。なので一つはストーリーですね。あとは例えばですね、具体例を出すんであれば、今は別の意味で有名になってしまいましたけど、ライブドアという会社が今でもあると思いますが、堀江さんを紹介するときにですね、大概の方はみんなこう雑居ビルからこう始めたみたいなこうストーリーを語ると思うんですね。で、それを先に言っとくということは、人が紹介するときに話しやすいんですね。で、単純に行政書士ですと、行政書士何々さんでっていうと、ふーんって感じですけど、ストーリーを話すと、またその人に入っていくので、ストーリーを作ることによって、人が自分のことを話してくれるようになります。なので、一部、二部でかなり深く自分とことを考えていただいたんですけども、二つ目、これも関連してですね、人が話すことでの口コミの要素として、事件ですね。私自身会社をクビになったっていうのが元の事件なんですが、例えばですね、よく口にすることとして、火事とかですね、人身事故とかですね、雷とかそういったことっていうのは、とにかくすぐ口にしたくなることなんです。うちの近所に殺人事件があったとかですね、この間うちのマンション燃えちゃったんですけども、燃えちゃった時本当に火事がうちあったんですけども、こういうことを言うとですね、事件っていうのも人に言いたくなるんですね。ですからご自身に何かしら事件的なことがあれば、そこを盛り込むということで人は喋りたくなります。例えばよくある例っていうのは、その前あった例なんですけど、その火事で燃えてしまったスーパーというのがあって、そこが復旧して売れるようになった。で、そこはどういうふうに広まったかというと、火事から復旧して頑張ってるスーパーということで有名になってきたと。ですので事件というのも要素に繰り込む。そして今お話した要素が、喜びによる驚きというのが口コミを広げます。自分が予想しているよりも大きな喜びがあったとき、それで驚いたときは、非常に人に喋りたくなります。今日もですね、ネタバレなのであんまり言うのもどうかなと思うんですけども、今日はですね、想像以上に多分、こちらの準備が良かったのではないかなと、自分で言うのもあれですが、テキストと、それから、付箋と、鉛筆ですね、ペンと用意していました。で、 まあ、実際にセミナーといったら、まあ、レジュメが何枚か置いてあって、それでスタートして、で、まあ、なんか話して終わるんだろうなっていうのが予想だと思うんですけども、ここまできちんと用意してあればですね、まあ、これを話をしなかったら、もしかしたら帰って、今日はこんなに実は会ってて喋っていただいたかもしれないんですが、まあ、ご自身でセミナーとかやるときにはぜひやっていただきたいと思うんですけども、喜びによる驚きですね。っていうのは、口コミを広げます。ですからご自身のビジネスに生かすときにぜひ使っていただきたいと思います。例えばですね、教材販売するときに鉛筆1本入れるだけでも全然反応が違ったりします。で、それが3つ目ですね。で、はがきとかですね、感謝ファックスというのは、やっぱり予想外の驚き、喜びなんですね。それを言うと人は喋りたくなるんです。で、これはもう実証済みです。ですからどんどん出していただきたいと思います。4つ目のポイントとして、これはちょっとまだ不完全ではありますが、雑学というのが人の話したくなるポイントですね。ねえ、これ知ってるってやつですね。ちょっとしたポイントというのを、例えば、自分で出すメールマガジンとか、自分自身の経歴とか、何かしらのことで、組み込んでいただくと、もしかしたら話したくなるかもと。ただ、これもまだまだちょっと、未開発の理論ですので、このくらいにしておきたいと思います。で、56ページです。どのくらい働けばいいのかという時間戦略です。で、時間の原則1、天才以外は労働量で勝つと。もしですね、皆さんですね、もうビジネスの天才で、何でもできるという場合には、もう1日もう数時間働いて土日丸々休んでもいいと思うんですけども、そうでない場合というのはやはり、どうしても量が必要だと思います。私自身にやっぱり思うのがですね、最初から効率のいいことはできないと。やはり量を繰り返しなくて質が上がっていくというふうに思います。こういう話されると、まあ嫌がられるんですけども、まあ1日12時間から14時間働いてくださいと。自分が思う結果が出る前、土日も休まないと。まあそうすると、まあ結構嫌な顔されるんですが、まあ例えばですね、中学高校とかですね、部活やられてた方というのは思い出していただきたいんですけども、例えば運動部であれば大会があってですね、それに勝ちたいと思って、もう土日返上でやってたというのは当たり前だと思うんですね。ところが社会人になって働くことを覚えるとですね、なぜか土日休みたくなるんですね。目標があるにもかかわらず休みたいと思ってしまう。しかも運動よりきつくない頭脳労働ですね、ないもかかわらず働きたくないと思ってしまう方が非常に多いと。ですからですね、なかなかうまくいかない。私自身ですね、毎日4時過ぎに起きて、6時前には仕事を始めて、夜の8時から9時までは毎日仕事します。好きでやってるんです。自分で達成したい目標があるからやってるんですね。で、少なくともやはりまだまだ私も効率がいい仕事できると思ってませんので、とにかくまずは量です。そこから質が上がっていくというふうに思います。時間の原則2です。で、これまでお話した資格起業家理論でいうと、資格業の仕事を起きつつ、それを生かすためのビジネスを自分で作ると。そのビジネスで収益を得ながら資格業の仕事を取るということになると、資格業の仕事とそれ以外のビジネスの仕事を2つっていうのが生じてくると思います。で、そこでじゃあどういうふうに時間を使っていくかっていうことなんですが、資格業の仕事は1秒でも早く終わらせる。で、関連ビジネスに時間を使うと。資格業の仕事は1秒で、まあ短時間でやっても長時間かけても、基本的に得られる、報酬というのは自分で決めているもの以上のものにはならないです。ですから自分でコントロールできる、ビジネスを作って、そちらに重点を置いていく。で、結果として資格業の仕事も、まあ、増えていくわけなんですけれども、資格業の仕事は手早く終わらせる。関連ビジネスに時間を割くと。私の場合は、今はもうスタッフがおりますので、スタッフに仕事をやっていただいて、チェックだけを早めに終わらせるということをしておりますが、できる限りですね、資格業の仕事は早く終わらす、関連ビジネスに重点を置き、そこで収益を作ると。実際にですね、資格業だからといって資格業の仕事がいつでもなければいけないというわけではないので、資格業の仕事は資格業の仕事でやりつつ、自分自身のビジネスを大きくすると。で、結果として資格業の仕事結局増えてしまうんですけども、そういったふうな時間の使い方をしていただきたいと思います。長時間労働をするということ、それから資格の仕事は早く終わらせて関連ビジネスに時間を割くということで。で、57ページです。組織戦略なんですが、組織戦略については第6部の方でもうちょっと詳しく話していきます。ここでは簡単にお話をしたいと思います。行政書の単発系の仕事を主にする資格の場合は、最初はスタッフを固定で入れないということですね。で、スタッフの雇い方もいろいろありますが、仕事ごとの外部委託をする 形式を取らないと、最初はうまくいけません。なぜかと言いますと、固定で雇うと人件費は固定ですが、売上というのは上下しますので、最初からですね、雇うというのは非常に難しいです。できればですね、最初はギリギリまで自分自身であり、限界が来たら人を入れるということになるんですが、人を入れるにしても関連ビジネスの方で入れるということですね。オリジナルビジネスの方で人を雇う。で、結果として派生した資格業の仕事もやってもらうというスタンスがいいと思います。で、組織の原則2です。これも詳しく後でお話しますが、作業と仕事を分けるということですね。自分自身しかできない仕事は何か、自分でなくてもできる仕事は何か、その2つの質問をして、自分でないとできない仕事は自分自身でやると。誰でもできる仕事はとにかく任せる。そうすることによって自分の時間が増えますので、自分のビジネスにも力を入れることができるということです。で、組織の原則3。これはゼリーさんの例だと思うんですが、顧問報酬の仕組みがある場合はですね、積極的に採用を考えるということです。ゼリーさんの例も後でお話ししますが、自分自身が作業してしまうと営業にやはり集中できないという点があります。で、ゼリーさんの場合はですね、作業量がどんどん増えていきますので、後でまた詳しく話しますが、基本的に最初からもう人を入れてもいいかなと思います。具体的には、営業税理士と、勤務税理士という、二人のパターンで始めるのが一番うまくいくかなと個人的には思います。また聞いた話もそれが多いです。一人仕事を取る税理士、それから仕事そのものに集中する税理士さんですね。そうすることによって営業と作業が分けられますので、そういった仕組みが作れると思います。で、58ページです。で、固定観念にとらわれずビジネスを展開する。で、この3部でですね、経営とか、セールスの原理原則みたいなことをお話ししました。で、経営に関してはこういう要素があり、販売戦略に関しては、市場末節の、やり方、例えばどういう広告媒体反応率がいいとかっていう細かい情報に関してはどんどん吸収すべきですが、基本的にはお客さんの視点で質問することによって出てきます。自分自身のビジネスを欲しいお客さんはどんな人か、で、そのお客さんがどんな広告媒体を目にするか、そしてその広告媒体どんなことを書いたらそのお客さんは目を引くか、基本的にはこの辺の質問でご自身がやられるビジネスっていうのは反応率を上げることができると私は考えています。でですね、ビジネス制限はないというふうに書いてます。で、やはりこう、せっかくこう独立企業されるんで、ですから大きくやっていただきたいと思います。で、資格業の悪いところはですね、やはりこう資格業以外の仕事をしないということですね。資格業以外の仕事をしても全然いいわけです。それは、なんか偉い人に言われるだけなので、ほっといけばいいと思います。で、そもそもこう、自分自身でですね、コントロールしにくいビジネスだけをやるというのは、ビジネスの達人でなければやはりうまくいかないと。特にビジネスがうまくないと、私自身もそこまでうまくないですが、そうでないことをやるのであれば、やはりやりやすいビジネスというのを先にやると。で、複数仕掛けるというのがいいと思います。で、ここで気をつけてほしいのは、やはりこう小さい成功を重ねるということですね。最初からこう、じゃあうまくいくと言って、ドカンと広告費をかけたりというのはしない。基本は、小さな成功を重ねていくということです。で、小さな成功を重ねていって、効果測定をして徐々に利益を増やしていくと。私自身セミナーなんかも小さいセミナーを繰り返しやっていって、最終的にこういうふうな大きなセミナーまでやってきて、これも最初からやはりできたわけではありませんので、徐々に効果測定してやっていただければいいかなというふうに思います。以上で第3部は終わりにさせていただきたいと思います。